ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。はい、私部長の稲葉和彦です。
はい、声優部部員の羽田亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。11月ということですよ。
そうね、
そう、俺これをね今日話そうと思ってたの。
あね、どうぞ。
今日電車で来たんですよ。
は
まあ、いつも電車で来るんですけど、電車にね20代の前半ぐらいかな、
うん、
ぐらいの女の子3人組がなんかもうワイキャワイキャ話してたんですよ。
ほうほうほう。
でなんかたまたま聞こえてきたのが、
うん、
なんか私男性にクラッチバッグ持たれるの嫌なんだよねって言ってて、
なるほど。
クラッチバッグってあれでしょ、なんかセカンドバッグみたいなやつでしょ。
ああ、みたいな、みたいな。
あのおっさんが持ってるやつで言うならセカンドバッグみたいな。
持ち手がなくて、もう四角いカバンそのものだけを持ってますみたいなタイプのやつ。
みたいな話をしてて、うん、なんか、ああ、わかるわかるみたい。ていうか、男の人ってバッグ持ってほしくないよね、みたいなこと言ってたの。
は
あ、別にいらなくない、はあ、携帯と財布だけでしょみたいなこと言ってて、その隣で俺ね、多分知ってる人はわかると思うんですけど、僕割とね、割とたくさん収納できるリュックサックを。
そうだね。
いつも背負ってるんですよ。
そうだね、結構でかいし結構重いよね。
そうそうそう、
うん、
そんな僕があの電車の中だから気使って前にねリュックサックを背負ってる横でねその話をしてんの。いらなくないバッグとかみたいな。いやちょちょちょちょ、これなんか俺じゃ邪魔ってことかな、遠回しにすげえ邪魔って話をされてるのかな今みたいな。
うん、
ことがね今日あったんだけど、
おうおう、
どう思います。
あ、なるほど、そう来るのね、
うん、
いやー、なんかでもその荷物いらなくないにはちょっと共感はできないかな。
俺荷物いるよ、
ね、いるよね。
携帯と財布だけ持ってればいいっていう男を何だと思ってるんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
でも確かにそういう男性が多いのも確かだろうなって思うの。その手ぶらな人とかさ結構電車の中でも見るじゃん。
うん、いるいるいるいる。
そうよ。でもな、私荷物多い方だからあれもこれも入れたくなっちゃうし、うん、持ってないって不安な。
いや不安だよ。だってさ今ね乾燥するから水飲むんだけどさ、
う
ん
ね、
この水のペットボトルは俺ね手に持って歩けばいいの。
そうなるよね。
それとも無理やりポケットに入れればいいの。
そうなるんですよ。いやそれもやだよ、ダッサい。
ポケットから色ロハス出てる人みたいになっちゃうけど。
やだよ、しかも入んないし多分。
いや入んないよ。だからもうそれどうなのかなと思って今日アミちゃんに聞こうと思ったの。
いや、うん、私は荷物多くてもいい派閥の人です。
よかった
よ。何よりもあのリュックをちゃんと前に持ってるってだけで好印象。
あ、
もう電車の中でリュック後ろに背負ってるやつほんとぶん殴ってやりたくなるからね、たまにね。
本当に嫌なんです。
そう、う
ん、まあまあまあまあ、なんかちょっと気持ちが救われたというそんな11月。
そ, そんなスタートをね。
まあ全然何にも内容とは関係ありません。
秋らしさとは。
はい、ということでね、
はい、
始めていきましょう、
うん、
ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
改めまして声優部部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
って何なんだよこれはよ。
いや何なんだよ、こっちが言いたいわ。
はい、もういい、行きますよ。
はい、行こう行こう。
ということでね、早速、うん、今回の仮入部員をご紹介したいと思います。
おい、
はい、なんと今回初登場の稲葉明くんです。どうぞ
どうぞ。
はい、稲葉明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今稲葉を強調したよね今。
はい。なんかスポーツマンみたいな入り方してきたね。
ねえ、ほんと稲葉なんだね。
はい、稲葉です。
僕も稲葉なんです。
嬉しいね、稲葉さんと稲葉くんが今日いるんですね。
ねえ、そんな、はい、ねえ、そんな可愛い顔して稲葉なんだね。
可愛い。
そんな可愛い顔して。、まあ、ね、ツイッターに写真載っけるから皆さんどんな顔してるか後で見てください。
大丈夫ですか、肖像権とか大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、
はい、
待って、稲葉くんはさすがにちょっとややこしいから、うん、あきらさんって呼んでいいですか。
ぜひお願いいたします。
稲葉明さんね。明くん、明くん、
明さんでいいね、
はい、さん、明さん、うん、くん、
分かった
。俺も明くんって呼ぶからね。
もう呼び捨ても構わないです。
明。
あ、
痛い痛い痛い痛い、なんだこの空間。稲葉同士が痛ついてる。
いいから早く進めなさい。
はい、はい、明さん、まあ初めて初登場なのでね、皆さんこういろいろ知らないこと多いと思うので、はい、いつも通り一問一答形式の質問タイムを行います。
はい、
はい、詳しいことは後で聞いていくので、やつぎ早にポポポンと答えていってください。
はい、
では行きます。出身地は
東京。
好きな休日の過ごし方は
ゲーム。
お芝居を好きになったきっかけを一言でどうぞ。
桜井貴博さん。
生まれ変わったら男と女どっちがいい？
ん、女。
カラオケのお箱は
道 to you all。
映画を見るなら邦画派洋画派？
洋画派。
今後挑戦してみたいお芝居のジャンルは？
ん、ナルシスト。
はい、というわけで一問一答形式の質問タイムでした。
シティーボーイなんだね。
そうだね。
ね、
え、東京生まれ東京育ち。
はい、東京生まれ東京育ちの日新宿5丁目のあたりで。
おー、言っていいよ、言っていいよ。びっくりしたんだ今。
てかそもそもこれやってて東京だっていう人初めてじゃない？
そうかも。
そうなんですか？
だいたい地方から出てきてる方が多いんじゃない？
そう言ってね、うん、稲葉さんも千葉だもんね。
いや、そうですよ、
東京ではない。
東京ではない、確かに。
まあ割とシティーボーイだと思うけど、ね、それ
でも。いや、ね、東京で生まれて日がなゲームしてんだ。
はい。言われ方
いや、そうい
や、確かにその通りです。
これでも好きになったきっかけ、桜井さんっていうのはやっぱ、うんうん、もう完全に桜井孝宏さんの何かを聞いてみたいな感じなの？
そうです。
どの作品がきっかけでとかありますか？
あの、僕の中学生の頃だったんですけれども、うん、ドットハック GU っていうゲームで、主人公の長谷尾っていう役が桜井貴博さんだったんです。
はいはいはい。
あー、なるほど。じゃあやっぱゲームがきっかけでっていうのが。あ、
結局そこもゲームだね。
そこもゲーム。
そこだね。
彼らしかもゲーム、っていうか、まね、あ、ゲームの中に入って、
そうだそうだ。そうだね、
どこまでゲームなんだい。
あ、もうこっからここまでゲーム。
それね、こっからここまでって今、あの、聞いてる人に伝わんないから、ね。今、頭の上から多分、つま先の、みたいな感じだったと思うんだけど、おそらくね。
ラジオだからね、もうラジオだから。
ちなみにでもその長谷尾の何が良かったのか。
いや、もうその中二病の状態だったりとか、もうその好きな人を助けるために頑張るみたいな、その成長の過程が、
え、それ見て、あ、俺もこういうのやろみたいな。
まあそれもあります。
え、それもってどういうこと？それどう、何がきっかけだったのかよくわからない気もしなくもない。あ、
キャラクターが、キャラクターを好きになってで、そのお芝居の道にハマっていった、はい、みたいな。
そうですね、はい。
ね、え、じゃあ私さ、気になったところ言ってもいい？
行こう。
男と女どっちがいいのところさ、うん、女って言ってて、しかもその後挑戦していたお芝居のジャンルでナルシストとも言ってて、
うん、
なんかちょっとさ、そういう、
あ、
そういう汚染を感じない？そっちだけ？
そういう人なんですか？
そういう人なんですか？
そういう気質の人なんですか？
ナルシストはどうでしょう？
いや、ナルシストさ、ナルシストってことは、まあ、自分好きというか、なんというか、まあ、多分さ、自分を、
うんうん、
今だってくねくね動いてるからね。
そうなんですよね。
もしかして、え、何？え？女になりたい人なの？
あ、いや、そういうわけじゃないんですけれども。
大丈夫？
女だったらどうなるのかなっていうのを考えるのがちょっと楽しい
な。まあ、女になって何するんだよ、じゃあ。
そうですね、なんか、ファッションとかもっと、楽しいじゃないですか。やっぱり女性の方がファッションいっぱいあるし、
はいはいはい、
男性だとなんか一通りオーソドックスみたいな、そういう感じのしか取り入れないっていうのが多くて。
やっぱでもそういう人多いなら、なんか誰かもそんなこと言ってたもんね。
うんうん、でもこう、やっぱ男性の服ってさ、パターン決まってるよね。
はい、いや、種類ない。
うん、即答だね。
ない、
そうだよね。なんか、シャツと上着と終わりみたいな、うん、その感じない
しかも、大体、あの、形とかも、
うんうん、
柄とかも大体決まってる。
確かに。
たまになんかそのブランドっていうか、その、によって、奇抜なのを作ってるところが多分あったりとかするだろうなっていう、珍しいと思うんだよね。多分女性だったらいくらでもその辺行けばね、あるのに。
確かに、幅は広い。
なるほど。まあいいじゃん、なんかレディースとか着れそうじゃない？でも、
そう、
着れ
ますかね。そう、結構ね、あの、細身なんですよね、見た目が、うん。
しかも安いしね、レディースの
方が。あ、そうですか？
それは確かにある。あの、レディースって。
昔着てたから。
え？
いや、本当に、いや、あの、話だけどね。いや、ちょ、待って、俺の話はいいんだよ。
ちょ、あとで
聞いて。俺じゃないんだよ。今、アキラ君のターンなんだよ。
レディースは、なんていうの？結構、この、毎年毎年、ジャンルというかさ、その、流行りが変わっていくから、その分、一着のお値段が安いことが多いんですよ。まあまあ、ピンキリですけれども。そうそう。
そういう理由だったんだね。
そうなの。だから、その、今年着てたものが、来年着るってなったら、いや、それは、なんか古いから、みたいな、もう、
うわ、
いや、なんか時代遅れだよみたいな感じになっちゃうから、1枚の値段が安い。
なるほどね。
そうレディース着てた、ま、ちょっと、まあ、いや、まあまあまあ、気になるけど、ちょっとそこ掘り下げんの今度。
いや俺やっぱお芝居のことは最後聞いとかないと。
あ、聞こう。
最後にね、今後挑戦 してみたい芝居のジャンルはナルシスト。
ナルシスト、
うんうん、
なんでと言われました。なんかあるじゃないですか、なんかいろいろナルシストって言っても、なんか、
うん、
宮野守さんとかのナルシストとかってすごいなーって思いますし、ああいうの一度でもやってみたいっていう気持ちになって。
今まではやってないんだ？
ないですね。あの、大体、あの、すごい、なんでしょう、 真面目な役とかそういう感じのばっかりで、
あでも真面目そうだしね、確かに
確かに確かに、うん、なんかそのお芝居とかはやってるんですか、舞台とかそういう、あなんだろう、
この間おあの初で出させていただきました。
どうした元気がなかったの、どうした、
初舞台
元気な思いがあったのかなんか
いやいやいろいろありましたけど、まあ楽しかったんですよやっぱり。
あなるほど、
その初舞台で真面目な役をやってたんですか。
そうです、はいはいはい、真面目な役やりました、はい、真面目な役でなおかつまあ、はい、頬が痛かったです。
頬が痛かった、え、それ何殴られるの
2回ほど殴られました。
2回も殴られるの
え、結構ガチで。
そうですね、
俺その役嫌だな痛いの嫌いなんだよ。
みんな嫌じゃない。
いやいや好きな人いるでしょ。
いやでも楽しいですよ。
あれちょっと待って、いるよ、いるよ、やばいやばいやばいやばい、
やばいやつになってる、
やばいよやばいよ
ということで、まあねいつも通りね、そろそろじゃあワンナップ大作戦の方に入っていこうかなと思いますですよ。はい
はい、
え、なんで、ちょっと待って、
収録中じゃないよ、収録中だよ今、
はい、
本番ですけど今ちょっとやめてもらえますか。しかもなんで女の子連れてきてんの。
はいはい皆さん、はい、ドラマやりますよ。
ドラマやりますよじゃないよ、ほうやんじゃねえかお前、ほうやん先生じゃねえか。
森山剛先生が入ってきてくださいました
そうそうそう、あのね、
はい、
また無茶ぶりでね、本当に昨日だよ、
昨日ね、
スタッフさんが、
う
ん、昨日台本書けって言われて、速攻で書いてきたわ。
え、それをやれってこと？
そう。なので、
はい、
皆さん、今からドラマやりますよ。
あ、そうだね。連れてきた女の子たちを、
ね、女の子連れてきたって。女の子連れてきたって、なんかすげえ。
ゴーヤンがね、女の子3人も連れてきてるの。
ゴーヤンガールズが来てんだよ、今日は。
というわけで、自己紹介。
そうだね、ゴーヤンガールズの自己紹介、どうぞ。
マキージハルナです。
ハルナちゃん
千代
美
彩香です。
彩香ちゃん。高
出ちかです。
ちかちゃんよろしく。
よろしくお願いします。
なんだよこれは新人声優さんってことでいいのかな。
そうそうそう、
はい、
そういうことだね。
俺がナンパしてきた
ナンパしてきたの。
ナンパされました。
すぐね、もうほんとすぐゴーヤンはもうすぐナンパするから、ね、
そうだよ。
なんなんだこの流れは。
やりたくないの。
で、何このメンバーでドラマをやると。
そう、やるでしょ。
いや、まあ、やぶさかではない。
やるでしょ。
やぶさかではない。
はい、じゃあね、やろ。ね、
はい、じゃあそんなこんなで、今回もゴーヤン作のラジオドラマをお送りするみたいです。
はい。はい、じゃあ、俺帰ります。
はい、早くねえか。
え、もう、今日俺仕事これだけだから。
あ、なんかあの、今から多分外出て演出つけるっぽい。
そうそうそうそう、演出つけるからね。
すげえだろ。
お疲れ
っす。え、
お疲れ様です。いや、本当に出て行ったけど。
お疲れ様。
はい、ほら、じゃあ、ラジオドラマ行きますね。それでは、お聞きください。デイジ
ー。本当になんとなく、あなたには伝えなきゃいけない気がして、手紙なんか書いてみました。
そういえば、昨日の話聞いた？
え、なんだっけ？
なんか、うちの学生が事故ったらしいよ。
あー、聞いたかも。
意識不明だって、やばくない？
へえ、そうなんだ。特に話したことはなかったけど、あなたのことはよく知っています。うんうん。知ってるっていうのは、少し違うかな。
早くしろって、間に合わねえよ。あの教授、遅刻うるせえぞ。
あ、あいつ、その子の彼氏だよ。
ああ。2年の時ゼミ一緒だったかも。
彼女が入院してるのにめっちゃ元気じゃない？
だね。
ただの遊びだったのかもね。
かもね。
やだー。
ずっと見てました、あなたの隣にいた彼を。
ねえ、カラオケでも行く？
あ、ごめん、今日バイト入ってて、また今度。
ええ
ー、ごめんって。じゃあね。
じゃあね。
あ、
おう、久しぶり。
ゼミ変わってからあんまり会わないね。
だね。どっか行くの？
うん、今からバイト。
ふーん。
あんたは何してんの？
はあ、いや、別に。
そういえば、彼女入院したんだって。
ああ、そうなんだよね。
人ごとみたいな言い方。
まあ、そんなに仲良かったわけじゃないし、ただの暇つぶし。
ふーん。彼も嘘つきだ。 あんなに仲良かったくせに。
おかげさまで、こんなところで暇してるってわけ。
じゃあさ、どっか遊び行く？
え、バイト？
サボる。
じゃあ、行っちゃう？
行こう行こう。
不謹慎だけど、今のうちに彼をって、横島な思いがあったのも本当で。
あ、そうだ。乃木坂のイルミネーション見に行かない？
ん？はあ、うん。
どうした？
昨日さ、
うん、
あいつと会う約束してて、来る途中に階段で転んで頭打ったとかなんとか。
うん。
あいつ昨日誕生日でさ、ほらこれ、ずっと欲しがってたのにプレゼント渡せなくなっちゃって、2万円もしたんだけどな。
そうなんだ。
多分さ、早く行かなきゃって今も思ってると思うんだよね。
それで？
それでって、
ああもうグダグダグダグダめんどくさいな。ずっと上の空、なんでこんなとこいんのよ。なんで私と一緒にいんのよ。
急に何？
あの子のこと好きなんでしょ？仲良くないわけないじゃん。あんたずっとあの子の隣にいたじゃん。何が暇つぶしだ。
ごめん、俺行くわ。
あれから5年も経った今、なんとなく、本当になんとなく、あなたには伝えなきゃいけない気がして、手紙なんか書いてみました。
何書いてるの？
ううん、なんでもない。
うん。明日は結婚式だよ。早く寝よ。
私は彼のことが好きでした。
そこまでだ！
誰？
私はリュウジュウ破壊の神、ダークオブダークだ！
突然現れたリュウジュウ破滅の神、ダークオブダーク。結婚式を目前にした彼女たちの運命は、次週誕生、正義の婚活魔法少女、お楽しみに。
なんじゃこりゃっていうか、何最後の
ね、待ってね、真面目に終わると思ったんだけど。
いや、あんなにちょっとなんか切ない感じでね。
そうそう、
泣いたりとかしてさ、
うん、いや結構頑張ったよ。
どういうことだな、あれ。続くの続かないの、何なんだろ
う。しかもさ、なんかこうアキラさんが、まあ私のね、彼氏を、彼氏じゃねえな、
ん、
違う、間違えた、間違えた、
相手役ですね。
相手役をやってくれたのはまあいいとしても、
はい、
で、あの稲葉さんがさ、オチのナレーションが見せ場なの？
違いますよ。どう考えても違うでしょ。
いやだって楽しそうにやってたじゃん。
僕明日結婚するんです。
あー、そっか、
ね、やめて、はい、それすると私もそう言わなきゃいけなくなるから。やめて、結婚しませんしませんよ。
まあ、そういうことでね、
それはいい。
まあ、他にもやね、あの
いろいろ聞きたいことはあるんですけれども、
はい、
あの改めてね、
はい、
今回のラジオドラマの作品タイトルがデイジーで、作演出は森山剛くんで、私女羽田亜美、
男稲葉明。
友達牧石春菜、塩見彩香、高出千佳、
婚約者ナレーション稲葉和彦、そして、うん、ディア充破滅の神ダークオブダーク役に小泉校長で
しました。今めっちゃ読んだね。
いや、何だったっけなあれと思って、ダークオブダークしか出てない。
またなんかね、あの豪華なゲストに来ていただきました。
いや本当ですよ、いつも
小泉校長、本当に
小泉校長の無駄遣いだよ。大
丈夫。経費が。
まあそんなわけでね、あのメインの役というか今回ゲストというか、あの仮入部で来てくれた稲葉くんというか、あきらくん。
あきらさん。はい。いろいろごたごた
ですね。いい役だったけど、どうでした、
うん、いやー、もう、なんでしょうね、あの、すっごい切なかったです。
すごい切なかった。
切なかったです。
あ、今ね、聞いてる人には見えないと思うんですけどね、アキラさん話してる最中、ずっと体が揺れてる。
あ、もうね。
落ち着いて、大丈夫だよ、取って食わないから。
はい。
切ないっていうのは、やっぱその、彼女を思って。
そうですね、思ってもいるし、目の前の子に、もう、あんなに言われて、やっと行く決心がつくみたいな。
そうね、あの、難しい役どころですよね。自分はその彼女がいて、その彼女が入院してて、でも別の女の子に、まあ、ある意味言い寄られてるっていう状況ですから。
ね、アミちゃんに言い寄られてて、
喜んでる気配を感じ
て。いやで、しかもだってね、あの、本当は彼女のことだってね、絶対好きなのにも関わらず、なんか、いや、ただの遊びだし、みたいな。
ふざけるんじゃないよって話ですよね。
ね、強がってるだけだし。
今もかい。なんか、でもなんか、ナルシストな役やりたいとかさっき言ってたけど、
はい。
ね、今日はどんな役だったんだろうね、あれは。
今日は、そうですね、もう、なんでしょう。
なんでしょうって、なんだと思ってやってたんだよ。
コーヤンはずっとこう、チャラ男だからみたいな感じで言ってくれてたよね。
チャラ男で、でも、なんだろう、強がってて、でも彼女があんなことになって若干落ち込んでいて、もう、そんな、んな状態。
ねえ、ちょっと言葉にならない気持ちを抱えすぎでしょ。言語化して。
それがめっちゃ、それで体がめっちゃ動いちゃって。
言語が。
いやでも
なんかでもこういう役の男の子をさ、まあ、女性陣、今回女の子3人もゲストに来てくれてるんですけど、
そうですね、
なんか女性側としてはどうでした、こういう男。
うーん。煮え切らない感が。
聞いたら、まあ、あの、この話聞いたら、絶対あいつ2万円の男って
。2万円もね、あの、収録前にもね、女の子たちで話してたんですよ。こう、作中になんかプレゼント買ったけど2万円もしたのにな、みたいな感じの値段を言うシーンがあって、これ女の子的には値段言わないでほしいよねって話を。
いや、違うんですよ。
そう、でね、稲葉さんに怒られたというか反論されて。
いや、多分男の皆さんはわかると思うんですけども、あれは別に2万円とか金額とか関係ないし、その別に本当にね、あの2万円もかかったのにってことが言いたいわけじゃなくて、わざとそういう、なんだろう、悪いことというか、ダサいことというか、茶化しみたいなものをあえて言ってるとこなんですよっていう。
茶化してるだけなんだよね、男性側としてはね。
ね、アキラくん。
はい。
返事はいいな。
力強い。
どう思ってたって2万円って言ったのよ。
2万円って、もう、彼女にあげる予定だったのに、こんなことになっても。
それだと違う話だよ。
金額の方ね。
金額でしょ。
金額でしょ。
今の言い方だと、やべ、俺2万払ったけど今月これやべ残りでみたいになっちゃうじゃん。それもう女の子たちに責められてもしょうがないよ。
やばい。違いますよ。
まあ結果ね、まああの男より婚約者の方が良かったってことですよね。
ああ、もうすごい美味しいところ。稲葉ずるい。
でも婚約者よりあの。ナレーションの方。
ナレーションは何だ
ろう。いや、なんか婚約者さ、私普通に素直に感想を言うとさ、
はい、
あの、やりやすかったよ。なんか、なんていうの、あったかみを感じてた。
まあ。
そうそうそう。手紙をね、こう書きながらさ、なんか何やってんのみたいに聞いてくれるんですけど、まあ手紙こっちはさ、見られたくないから、まあ隠すじゃん。
ね、
結婚式ほら、明日だよって早く寝よう、みたいな。あのなんか、柔らかさ。
ちょっと
黙んなよ。みんな黙んなよ。待って、私たち二人だけの空間じゃないからね。
待って、
邪魔しちゃ悪いかなと思って。
ほっこりしました
。
お前ら何しに来たんだよ、ここに。
変な汗かいた。なんか私めっちゃ恥ずかしいこと今になっちゃう。
それは何なんだ、これは。
なんかその、難しかったところとかありました？アキラさん、その役をやるにあたって。
もうあの、
うん、
強がってるんですけど、
うんうん、
あのテンションまっすぐっていうのがありまして、僕
が、ああなるほどね、そうそう、私の感情に振られちゃいけないっていう、
それもありますし、もともと僕があのわちゃわちゃしてる方なので、
うんうん、
そんなにフラットな方になれないというか、
うん、
それが一番のつらみでしたね。
まあ結構だからあの男って役は、まあそのアミちゃんがやってた女の役と一緒にいても多分ほとんどね、あの、まあ相手にしていないというか、多分他のとこ見ちゃって、彼女のことに、ね、を考えちゃってるから、そこにやっぱ目が行ってない状況で、
はい、
でやっぱあの、アキラくんの普段だったりとかすると、そのアミちゃんがやってた女の役から言われたことを結構真に受けちゃうというか、なんていうか、それ、
そうですね。
受け入れちゃうし、聞いちゃうんだよね、はい
はい。流すのがちょっと難しい、
ね。はい。
そのギャップが難しかった。的な、
そうです、ありがとうございます、
感じなんですよ。言葉にするのがなかなか難しいです
。すごい大事な稲葉さんの解説がすごい、
この、はい、
まあそんな感じでね、はい、ラジオドラマお届けしました。
大丈夫かこれ、ゴーヤに後で怒られんじゃねえか。
、まあ、そもそもちょっと2週連続でゴーヤに乗っ取られた感ありましたけどね。いや
本当だよ、確かに。
そうそうそう、
まあいいよ、
うん、いいよ、ね、
はい、はい、ということで以上、ワンナップ大作戦過去
ハテナ
過去閉じるでした。お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れの時間となってしまいました。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど、何でもいいのでぜひ番組宛にメールを送ってくださいね。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方にどんどん送ってください。
よろしくお願いします。アミちゃん、
はい、
年を取ったそうじゃないか。
おい、やめろよそんな言い方。
アミちゃん誕生日おめでとう。
おめでとう。11月5日にね、誕生日を迎えさせていただきました。
ね、1個年取って、
ね、やめようよその言い方。女の子に対するあれじゃない。
1個年を取ったさ、あの抱負なんか言ってみたらいいんじゃないか。
抱負か、あの、まあ、なんかね、みんないろんな人からね、お祝いのメッセージとかいただきまして、まあ、素敵な1年になるようにとか、幸せな1年になりますようにとか、いろいろ言ってもらってね、あのみんなが言ってくれて、みんながいろいろそうやって言葉をかけてくれるから、すでに幸せな1年のスタートは切れているなと思っています。
すごいね。
嬉しい。
さらにさらにね、いい1年にできるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。おめでとう。
でも本当みんなね、祝ってくれて嬉しいんですよ。しかも今日収録前にね、あのゲストゴーヤンいたじゃん。
そう、
あの出てったけど、
出てたけどね。
ゴーヤンが収録前に入って、アミちゃん誕生日プレゼントっつってさらっとくれたの、ラッシュの紙袋。
せーの、イケメン。
仕込みなのこれ。
ねえ、めっちゃ仕込んでた今。
ゴーヤンガールズ。めっちゃびっくりした。
ゴーヤンガールズだね。さすがゴーヤンガールズ。さすがゴーヤンガールズ。
大事なの見計らって。
はい、そんな感じでね、あの、今後ともね、あの、羽田亜美をよろしくお願いしますと。
お願いします。
いった感じでね。
はい。
はい、この番組は第2、第4火曜日夜8時30分から9時に放送されています。次回の放送は11月28日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。はい、それではそろそろお別れです。ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
稲葉明と
牧石春菜と
塩見彩香と
高出千佳と
森山剛でした。
いたんかい。それではまた次回、
またね。
いつからだよ。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。